章の54節から59節なんです。この54節から59節までは少し分かりにくいし、どうも私たちの現代の心の問題とかどうもあんまり関係がなさそうに見えるから、この箇所が引用されたりすることはどうも非常に少ないと思います。こういうふうにずっと最初からどの説も省略したりですねしないで、一つ一つ学んでいくことで、こういうところに立ち止まってですね、何が言おうとしているのかをより深く示されることができます。通読なんかの場合にはこういう箇所はですね、何もあんまり残らないで、そのまま過ぎていくというような箇所が多いと思いますね。ここはですね、雲が西に出たらにわか雨になるんだと、そういうことは知ってると、また南の風が吹けば暑くなると、物事が起こる前の状況、印、兆しですね、そういうことによって、その後に起こることを、知ってると、そういうことを知ってる、空や地の模様を見分けることが知ってるのに、今の時を見分けることができていないと、ということですが、これも分かりにくいことですね。雲が西に出たら西から天気が変わってくる、これは偏西風の関係でですね、北半球だったらみんなこういうことが起こるわけです。大体においておまかに言ってですね、雲が西にやったらそれはだんだんこちらにも及んでくるというわけですね。日本でもですね、九州の方で雨が降っておったら四国の方にもそのうち雨が降ってくるというようなことです。そういうことで、そういうことに近いことですね。で、南風が吹けばこれは当然南の方が暑いんだから暑くなると、ここは当たり前のようなことですね。で、そういうごく当たり前のことと今の時を見分けるということとはあんまりつながってないように思えるからですね、ここへでもどうもピンとこないわけです。で、イエスが言おうとしているのは、この今の時とは一体何なのかと、この今の時っていうのは非常に重要な時だということなんですね。これはこのイエスの語った時の今の時、なぜ重要なのかといえば、このイスラエルの人の歴史、あるいはさらには人類の歴史においても決定的な時であったわけです。これはそれまでは人間の究極的な在り方、救いとか死んだらどうなるのかということ、あるいは一番人間の心の奥の問題、奥の奥の問題である真実や愛とかに即えないという罪の問題、罪はどうしたらなくなるのか、なくならないのかという問題、死んだらどうなるのか、もう終わるのか、ですね、消えてしまうのかと、そういう根本問題を確信を持ってですね、言えるようなところ、言えるような人はなかったわけですけれども、このイエスがその人間の一番根本問題に関してですね、他のいかなる人間よりも断然明確にですね、それを生涯をもって、そしてその死をもって、そして復活をもって示したわけです。そういう意味で人間のおよそ存在に関してですね、一番決定的な時だったわけです。だからこのイエスが宣教を始める時にもですね、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じようと、そういう言い方で言ったわけですね。神の国、神のご支配は近づいて今そこに来てると、そういう特別な時だということですね。それまでの旧約聖書の時代はそういうお方が出てくると、現れるという、いわば予告の時代だったわけです。予言の時代だったわけですが、キリストが現れたことによって歴史の中で 最も重大な時が来たわけです。その全く新しい時の流れですね。だから入れていただくためには、ただ自らの罪を知って神様、そしてキリストの方に向け変わるだけでいいと。そうしたら、その歴史の、人類の歴史の中で最大の転換点のですね、その新しい流れへ入れてもらえると、そういう新しい流れがそこに入ってきたという、そういう時だったわけです。でそれをこの今の時と言ってるわけですね。で、イエスが来られるわけですね。イエスの言動なりなさっている、そのいろんな教えなり、実際にやってることを見れば、そのまさにイエスが全くそういう別のところから来られたお方だと、そういうことは分かるはずだというわけですね。どうして今の時を見分けることができないのか。で、多くの人たちはイエスが奇跡を行う、特別な教えをしているとかいうことで、珍しさについては来ても、心から悔い改めて、このイエスをメシアだと信じる人はごく少なかったわけですね。その中で、ハンセン病の人とか、クレに疲れた人とか、あるいは老の人、全盲の人とか、カナンの人とか、特にあんま百祖っていうローマの兵卒、ローマの百人隊長とかですね、本来はですね、そういうふうな深い信念はとてもわからないと思われとったような人が、かえってイエスがメシアであると、この今の時ははっきり見分けたということになったというわけなんですね。そういうことで、この誰がこの時を見分けてたのか、本当に意外な人であったわけです。このキリストの現れた時こそ決定的な時であったわけですが、それまではですね、例えば時ということでよく知られている文章を見ても、そういう決定的な時をはっきり知らなかったわけですね。ちょっとこれは旧約聖書のコヘレテの言葉、コヘレテの言葉っていうのがありますから、旧約聖書で1036ページです。1036ページ、コヘレテの言葉3章、ですか、この1036ページの3章ですね。コヘレテの言葉3章の1節、これはよく知られている言葉ですね。何事にも時がある。天の下の出来事には全て定められた時があるということですね。この1036ページの下の段、3章の1節にあります。ここだけ独立してですね、何事にも時がある、全て定められた時があると言ってですね、ある意味これは当たり前といえば当たり前ですね。我々が生まれた時、それも誰も決められなかったから神様は決めた。戦争だって起こしたくなくてもですね、誰もいつ起こるかわからないような時だけど、それは戦争の時があると、いつ終わるかわからないような時でも、まあその戦争もあると、一応平和な時があるとか、そういうふうになんとなくですね、次の3節から見てもですね、殺す時、癒す時、破壊する時、当たり前と言っても当たり前なわけですね。人が悪いことをしたりするとき、本人も思わなかっただろうけど、何か不思議な劇場とか悪魔的なものに誘われてそういうことをしてしまうと、また怪我をして病気になってもまた癒されるときは、これもはっきり本人も誰もわからない医者もですね、どうだと求めるときを失うときは、ここで、こういう言い方を聖書ではここだけなんですけども、で積極的な良いことをですね、ここで言おうとしているのかというとですね、実は時間によってみんな人間を縛られてるんだと、人間を超えたようなものなんですね。この一節で言う天の下の出来事はみんな時定められてるんだと、だから人間はどうしようともですね、外を定められた時の中に縛られていると、 まあ、そういうような意味合いがここには実はあるわけです。だからこの9節、人が労苦してみたところで何になろうかというふうなことを言ってるんですね。労苦しても死ぬときは死ぬときなんだ、失敗するとかときは人間が決めるんじゃなくて神が決めてしまうんだと、そういう意味合いのことを言ってるんですね。だからどんなに頑張ってもどうしても死ぬときは死ぬ、壊れるときは壊れると、それだったら今与えられるこの十二節で人間にとって最も幸いなのは喜び楽しみで一生起こることだ、誰もが飲み食いしてどうこうとか、まあ、こういうふうに言ってですね、もう一遍十七節の終わりでですね、全ての出来事全ての行為には定められた時があるんだと、ここをですね引用したりする場合にはそれどっかここではですね、ある種の虚しさ、努力しても何になろうかと、みんな時間に縛られ、みんな人間をどうすることもできないんだと、神様みんな決めてしまうんだと、人間はそれで飲んだり食べたり楽しむぐらいだと、そういうですね、聖書の他にどこにもないようなことが部分的にしろ書いてあるわけですが、ここにはですね、時という言葉があっても、このそういう縛られた時しか知らないと、ここで見られますね。これは今の多くの人の考えもそうです。ですね、時間の中でどんなに頑張っても死ぬ時が来ると、年老いる時が来ると、病気になる時があると、何しようもないと、年間になって治る時もあるけれども、死ぬ時もちゃんと決まってる、あいつは我々はその時はどうすることもできないんだと、そういうみんな時があるっていうことを言い換えればですね、いい時があるっていうことじゃなくて、みんな時があるっていうことは、目に見えない時間の中で私たちがどんなにしてもどうしようとみんな時があって、そこに縛られてそこからどうすることもできないと、まあ、そういう意味合いでここでは特に言ってるわけです。でそういうふうな、結局私たちもみんなそういう意味では現代の人の考え方も何かそういう目に見えない時間によって交換にも縛られた、例えばこのわずかの上にもですね、鳥のように飛び立つこともできない、日本からこの場合簡単に行けない、地球からも行けない、もう縛られてるわけですね。病気にもあった部屋の中、施設の中、年寄ってもそうです、元病気になればベッドの中で身動きもできない、自由なと言ってもですね、そういうふうに人間は職業を辞めるわけにいかないとですね、好きなところへ飛んでいくわけにいかないと、自動車で行ってもこれもお金もいる、好き放題しておればですね、お金もなくなるということです。そういう意味で、どっか人間は縛られている、時間にも縛られているけれども、空間的にもですね、時間的にもどっか縛られている、でそういうような時間の中で縛られているという時からですね、全く違ったところへ、私たちを導いてくれる、それがこのイエス・キリストが来て、そういう新しい時を知らされたということなんですね。ですからこのパウロがですね、言ったのは、ローマ信徒の手紙をずっと見たらですね、277ページ、新約聖書の277ページです。ローマ信徒の手紙3章の21節、ローマ信徒の手紙3章の21節、277ページですね。ここを見ますと、この3章の21からがキリスト教の福音の中心にあることが書いてあるわけですね。その直前まで見たらですね、3章の9節からはユダヤ人もギリシャ人もっていうのは、要するに世界のみんな、どんな人もユダヤ人もギリシャ人で代表させているわけですが、全部罪のもとにあって、正しいものは神の目から見たら、奥底まで魂を見たらみんな一人もいないんだと、腐敗していると、罪、要するに罪を持っているというわけですね。 どんなに立法しようと思ってもそういうふうに人間の奥底が腐ってる罪があるからどうしようもできない。そのまではもう正しいことはできないから裁かれていくばかりだと滅びしまうけれども、今は新しい時になったというんですね。そういう意味で今そのようなこうしなければいけない、こうしなければ滅びるというそういうふうなことは全く別に、きっと正しいとされる道が示されたと。これはただイエス・キリストが私たちのために死んでくださったとですね、信じることだけで誰でもに、もうあなたは前に罪を犯したけどそれは許された、清められたとされる、神様にきっとされると。これがですね、まあ、世界歴史の中で最大の出来事を引き起こすことになったというわけなんですね。キリストはこのために来られた。だから生きている時の隣人を愛しなさいって言ったこと自体は旧約聖書にもあったわけです。そういう単なる推しをするだけならばですね、キリスト教は生まれなかったわけですね。ユダヤ教の兵士ということです。キリスト教って生まれたのはキリストが自ら死んでこのようにですね、人類、人間の罪を背負って死なれたと。それは私たちを正しいと認めてくださる、身代わりに死んでくださったですね。いわば私たちを受けるべき罰をキリストが受けてくださったと。そういうことで私たちは許されて清められると。そのことのためにキリストは治療に来たわけです。でそれを魔法ではですね、私たちを信じるものを全てに与えられるようになって、これは今や大きな転換点だと言ってですね、二十一節。それまでの時はみんな時間によって縛られて、もう目に見えない時間というものに縛られて、どんなに努力しようが生きようがないしようが遊ぶ時も自由なように見えて、実は縛られてるんですね。確かに例えば眠るということをしなんだら、遊んでばっかりいたいときに食らって眠らなかったら死んでしまうわけです。食べてばっかりいろいろなこともできないわけですね。みんなそういうふうに人間と非常に縛られた中にある時間の中でですね、ところがそういうふうに縛られたということから解放される、縛られるもとは人間に罪があるからですね、そういう縛られたという感情を強く持っているわけだけども、その罪を除かれるとですね、ここにどのどか不思議な自由が感じられるようになるわけですね。それは今やこういう新しい体になったと言っているわけです。それもう一つですね、この同じローマ神というの8章ローマ神道的に8章を見ていただいたらですね、ここもですね、さっきの3章と同じようにその新しい救いの道ができた、与えられたということを受けて従ってというのは、そういう前の救いの内容を指すわけなんですね。ここで大きな区切りになっているわけです。だから今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められない。これはさっきの3章と同じなんですね。キリストを信じる者はみんなその信仰によって義とされる、要するに罪に定められない、もういいんだよって言ってくださるというわけですね。どんなに不十分なことやしても心から悔い改めたら、もうお前許してあげようと言ってくださるというわけです。そして今やその許されて新しい霊、聖なる霊によって導かれるものになったと。それが次にずっと書いてあるわけですね。次のページの14でもですね、8章の14節でも書いてあると思います。神の霊によって導かれるものはみんな神の子だと。それまでは時間の中で縛られ、罪の中で縛られていたと。そういうふうな目に見えるもの、見えないものを縛られていたものから不思議に解放されてですね、それは神の霊によって導かれる、それは神の子供たちになるというわけです。 ですね、ここが神の子供たち、主を追い捨てようと、主よりと子供たちと、ことはになったんですね。神様の子供たちになったんだと、Children of God というわけです。こういうふうにパウロが特に今は正しい時なんだ、時の流れの中に入ったんだということを非常に重要な国で参照とですね、この発射の国で言ってるわけですね。そしてさらにもう一つだけ新約で、挙げておきますと、第二コリントの六章の二節、第二コリント、コリント信徒の第二の手紙の六章の二節、331ページです。ここを見ますと、パウロは今や恵みの時、今こそ救いの日なんだと、こういう言い方をしています。パウロもですね、さっきのローマ書にあったように、さまざまな問題や困難、コリントにもさまざまな具体的な問題もあると、そういう地上の問題ばっかり頭を使っておったらわからなくなるけど、はっと気がついて天を見つめればですね、今こそ新しい時なんだ、その新しい時とは、ただ死んでることによって満たされて、新しい自由な、霊的な自由な世界、自然なる霊に軸がある新しいところへと私たちを入れていただいたと。だから今や恵みの時であり、今こそ、今のこの時こそ救いの時なんだと、そういうふうに、言われているんですね。今や恵みの時、今こそ救いの日なんだと。今日のところはそれで戻っていますが、あなた方はどうして今のこの時を見あることを知らないのかというのは、今こそが決定的な歴史の中で人類の歴史最大の救いの時であると、そういうことをどうしてわからないのかと言っているわけですね。これは現代の世界のあらゆる人に確かにこのように語りかけている。2000年前の今も現代も同じように、今こそ救いの時という語りかけが今も響いていると言えるわけです。時間というのは次から次へと今も刻々と流れていく、何の変哲もなくですね、区切りもなく流れていくように見えるけれども、実はこういうキリストの救いが本当に分かった時には、今こそ新しい時なんだということをですね、2000年前も1000年前も、そしてまた現代も同じように感じることができるわけですね。で、私たちのひとたび救われた人も日常生活の中で、その日常生活のお料理に、今は恵みの時だと、今は新しい時なんだと、例えば私たちが体が弱くなって、あるいは年がいって体がだんだん動かなくなっていったとしても、確かに新しい時で、完全な恵みの神様の御国へと、その老齢とか病気が重くなるということはかえって近づいている時でもある。それを霊的にですね、知らせてくれると、例えば私たちが非常に苦しい状況になっても、その時こそ救いの時なんだと、今は近づいているんだと、そういう思いをですね、聖霊に導かれていたら、そういう実感を持つことができると。人生のどこを歩いていてもですね、今は新しい時なんだと、こういうふうに感じることができるというわけですね。で、こういうふうに救いの実感を得たとき、聖なる霊を私たちが受ければ受けるほど、日々の何でもなく流れていくときは新しい時となって、恵みの時と感じられるわけで、1月1日の新年ということもありますが、新年であってもですね、飲んだり騒いだりしてたら何も新しさがないわけですが、普段のと同じように流れている中であって、神の恵みを感じることも、 つは日々新しい年であると、新しい時であると言えるわけですね。で次の項目12章の57節に、何が正しいか、どうして自分に判断しないのかと、この仲直りとか裁判官とかどうも私たちに関係がない人が多いから、どうもこういうところもほとんどあんまり気にせられないと思いますが、これも一連のことですね。本当に正しいことって何なのか、それはあなたを訴える人と一緒に行くときには仲直りすることが正しいことと、仲直りしなければずっと裁判で、ですね、重い判決を下されて、そして、出てこれないと。これはですね、ただ単に裁判のことだけではなくて、やはり背後にですね、まこそ新しい時であると。だから悔い改めなければですね、あなたはその罪のまま裁かれてしまうと。あなたはこういう罪を犯してしまっていると、こいつにだと、良くないことを数え上げられた無数にあると。だからそれ一つ一つ罰せられるんだったら、もうとっくに罰せられた、で到底その裁きに罰せられて、そこから出てこれないと。だから正しいことはその罪を知って神に立ち返ることだと。今の時をはっきり知って、救いの時なんだと、知ることなんだと。そうしなければあなたを裁く神様によってですね、本当に裁かれてしまうんだと、そういう意味合いがここにあってですね、この2つの項目はちょっと一見ですね、どうも私たちと関係ないようなけれども、パウロが言ったように、今こそ恵みの時、今こそ救いの時だと、今や新しい神様に出される時なんだと、そういうことをですね、してそしてそれを知ればですね、パウロは別のところで言っているように、私たちは日々新たにされている、正しい時を日々感じて、日々新たにされていくんだと、まあ、そういう実感を持つことができるということになるわけです。それでは今日はここまでにしてください。